菅下清博と長倉健太のウォールストリート式1億円の作り方。この番組は世界のお金を動かす金融街ウォールストリートで世界トップクラスの実績を残した菅下清博と累計1100万部の本を売り上げ多くのベストセラーを作ってきた長倉健太がお金にまつわる話から稼ぎ方、勉強法、人脈の広げ方、金融リテラシーの身につけ方などすぐに役立つ知識をお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
今日は菅下先生にお話を伺いたいと思います。菅下先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマなんですが、はい、まずは自分の仕事に精通することが重要だと、はい、いうことなんですけど、これはどういったことでしょうか。
は
い、
まあね、それは当たり前のような、ね、はい、ことなんですけれども、意外と多くの人がですね、気づいてないと私は思うんですね。はい、自分の経験からすごくこれは心がけてるんですが、どんな職業、どんな分野においてもですね、まあ、人よりやっぱりすごい頑張ると、
はい、
そして頭角を現すと、はい、いうことによって今の現状打破できるんですね。はい、次の新しいステップに進むことができる。そのためには自分の仕事に精通して、人よりも誰よりもよく知っていると、はい、自分の仕事、
はい、
そうすると自然とそれなりの成果が出る。その結果、その時点では自分が予期してないこの新しい未来が開ける。
はい、
それをもっと具体的に言うとですね、私の学生時代の経験ですけれども、はい、京都の立命館大学に私おりましたので、はいはい、学生時代京都の高島屋でアルバイトしたんですけれども、はいはい、ランドセル売り場でですね、アルバイトをやったんですが、これはまあ先輩から引き継ぎましてね、
はい、
ランドセルっていうのはもう当然のことながら入学シーズンしか売れないので、
はい、
1年に1回の勝負なんですね、売り上げ、
はい、
で私が先輩から、これ君頑張ってくれないと、
はい、
次の後輩に引き継げないよと言われて、
はい、
高島屋のランドセル売り場に立ったんですけど、
はい、
5社ぐらい入ってるんですよ、
はい、
競合の会社で、その中で売り上げを伸ばすためにはどうしたらいいかなと、はい、先輩から強く言われて、はい、考えてると 2,3 日で分かったんですが、はい、やっぱお客様が来る時間帯ってあるんですね。
はい、
それが昼食時、
はい、
それから百貨店が終わる5時過ぎとか、
はい、
夕方、
はい、
まあ、この大体2箇所がすごくお客さんが来る。特に昼食時間帯に来るっていうのは、高島屋で食事して買い物に来るという人が多いってことが分かったので、
はい、
それに気づいてから昼食はこの昼食時間帯に取らないようにしたんです。
はい、
他の会社のアルバイトはみんな12時になったら行っちゃうわけです、
はい、
ノーマークになる。誰もいない時にもう売りまくった、
はい、
ただそれだけなんです、
はい、
それからもう一つ気づいたことは、お客様がわっと来たらその包むスピードでかなり売り上げが違う、
はい、
このランドセルって大きいでしょ、なので私問屋のノーベルっていう、
はい、
そのカバン屋さんにいたんですが、はい、その問屋のお兄さんにですね、最初はね若い女の子が来てたんですけどね、はい、ベテランの人、
はい、
女性つけて包むのが早い人、
はい、
つけてくれって言ったんです、はい、そしてやっぱり前の人より2倍ぐらい早い。それで売り上げ一番、
はい、
とにかくある日曜日に、普段はランドセルって日曜日でも20個とかしか売れないんで、は
い、
私は69個というのを売って、まあ、高島屋始まって以来の記録を作ったんです、はい、そうするとね、高島屋の売り場の課長が、
はい、
君卒業したら高島屋に入らないかと言ってくれた、
はい、
それからカバン屋のその社長はね、
はい、
私のことを聞いてですね、
はい、
担当の営業マンすごい喜んでるわけですから、はい、いやもううちの会社に卒業したら来てくれと、
はい、
カバンの会社、カバンのうちは大手だと、
はい、
入ったらすぐニューヨークの支社長にでもすると、
はい、
まあ結局私行かずに大和証券に入ったんですけど、はい、まあ一つ頑張るだけでですね、もう全然違う。しかも普通のアルバイト料から終わった時に、菅下君ありがとうと、はい、君のおかげで私はね社長賞をもらったよと、
はい、
私の担当の人、それで臨時ボーナス、
はい、
1ヶ月分のアルバイト料を超えるような、
はい、
その営業の人がもらったと、まあ、これは一つね、やれば全然他の人と結果が違うものが出てくる、 でもう一つは卒業後私大和証券に入ったんですね、はい、大和証券でも営業成績トップになったんですよ、はい、なんでそうなったかっていうと、これもですね、大和証券に入ってどうしたら営業成績でトップクラスになれるかなと考えたら、あることに気づいたんですね。というのは、その頃大和証券の私、難波支店と、はい、大阪の難波支店に配属になったんですが、その難波支店に大和証券の全店1位の人がいたんです、はい、営業成績、まあ、当時主任か課長大臣だったと、その前節の営業マンがいたので、とにかくその人と親しくなって、はい、なんでそんな成績が良くなるのかという、とにかくトップの人を見習う、どんな職場にもトップの人がいる、はい、そのトップの人に見習う。なので私は支店長にですね、当時営業班が4班、はい、全員で営業マン20名5名ぐらいいたんですが、その人が班長のところに入れてくださいと言ったところですね、はい、まあ、支店長は珍しいということで入れてくれたんですが、はい、結局その方とすごい親しくなって、はい、今ももう何十年も経って、はい、この方は後に副社長までなったんです、はい、まあ、そういうことでですね、やり方、努力することによって頭角を現すことができる、はい、それはやっぱり自分の仕事を一生懸命やる、
はい、
精通することによって創意工夫が生まれるということでですね、はい、一生懸命やるってことは自分の仕事に精通することです、はい、アルバイト一つでもですね、はい、時間稼ぎで、はい、その日のアルバイト料をもらったらいいという考え方とですね、はい、どうしたら売り場で人の場合売れるかと、何とする1個でもたくさん売れるかと考えることによってですね、私は高島屋に就職してたかもしれない、
はい、
ということで、やっぱりやればその結果がついてきて、はい、その自分の環境を打破する、
はい、
新しい未来が開けるということでですね、うん、どんな仕事についてもこれを聞いておられるから、はい、手抜きしちゃダメだと、
はい、
今の仕事一生懸命やるということで、はい、そして一生懸命やってどうしても成果が出ないという人はですね、多分その仕事が向いてないと、そういう時は我々の世界では損切りというんです、諦めて新しい仕事を目指すと、とにかく自分が一生懸命やれる仕事、一度その職業に就いたらとにかく精通してその仕事、はい、誰よりもこのその仕事をよく知ってる、当然成績が上がってトップクラスになる、はい、そうすると今の自分の仕事よりもっとレベルの高い仕事が向こうからやってくる、
はい、
自分の仕事に精通すれば新しい未来が開かれるということで、はい、今日の話を終わりたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組は毎週お送りしております。次回も楽しみにお待ちください。